私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。まだ私は神の律法を持っていないわけではなく、また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。ただいまお読みいたしました箇所から白石ダビデ先生に礼拝のメッセージを取り継いでいただきます。
改めておはようございます。
2
ヶ月のご無沙汰だったと思いますけども、皆さんお元気だったでしょうか。まあ、CD をお聞きになる方もお元気でおられますでしょうか。今日先ほど読んでいただきました聖書の箇所、この第一コリントの9章19から23節はここで2回目なんですね、お話しするので、今日はちょっと違った視点でお話をしたいと思います。今ちょうど季節は巡って、まあ秋になったと言っていいのか、なんかちょっとまだ夏が残暑が厳しいということもありまして、急に寒くなったりまたぶり返したりっていう、本当にこの2011年は一体どうなったのかなっていうことを感じるわけです。皆さんもきっとお感じになると思いますが、通常ですとこの、季節は秋で実りの秋、そして教会の中では伝道の秋というふうにこう言われるんですね。で、非常にこう、なんて言うんでしょうかね、実りの秋というのは、まさしく実るということにおいては、その実をいただくことができるということでありますから、やっぱり喜びがあるわけですね。で、伝道もやっぱり喜びがないと伝道できないというふうにも言えると思います。強いられた伝道っていうのは、やっぱりもう、どこかでこう、ダウンしてしまうように思いますけども、で、聖書を読むときですね、最初に申し上げたいのは、聖書を読むときに、皆さんもご承知だと思いますけども、文脈を無視して聖書を読んではいけないんですね。文脈を無視すると自分勝手な聖書の読み方ですよ。都合のいいように読んでしまうから、これを絶対してはいけない。やっぱり文脈の中でその聖書を読み、それを受け止めていくということであります。で、それと同時に、このまず最初に書かれたこの時代の時代背景、これ絶対必要ですね。時代背景を無視して、ただ今私たちはこの時代、今の時代、2011年のこの時というところで、聖書を読むわけでありますけれども、しかしそこの自分の今置かれているところでまずこう見ていきますとね、なんかこう都合の悪いことは無視してしまったりですね、なんていうかこうあまり触れないようにしてしまったりするわけです。で、時代背景をしっかり捉えていくと、そこに書かれている言葉の重さ、内容がね、見えてくるんですよ。で、そういうふうにこう言えるというふうに思うんですね。で、さてこの19節の最初のところは、これ9章の前のところがつながっているところでありますけれども、一つのこう段落になっているかと思いますが、パウロはですね、使徒パウロは、私は誰に対しても自由なものですが、とこの19節で書いてるんです、言ってるんですね。誰に対しても自由なものっていう、このね、この時代を知ってる人は、この自由ってことはどういうことかね、私たちが考えている自由と全く違うっていうことが分かるんですよ。パウロはですね、伝道している中で、いろんな彼の困難を何度も何度も経験したんですけども、人 原稿録、新旧約聖書で言いますと使徒原稿録の22章にですね、彼が神殿の境内で逮捕された記事があります。でその時ですね、彼は弁明をしてるんですが、で自分のことを話してるんですね。私はそのユダヤ人ですとね、ユダヤ人です、そしてキリキア州のタルソで生まれた、まあ、ユダヤ人ですと言ってるわけです。そしてガマリエルの下で教育を受けてきましたと、こう彼は自分のことをこう、まあ、話をしてるわけですね。でそれと同時にこの22章の28節だったでしょうか、この要するに彼はもう鞭打たれてね、とんでもない状況になってる。そして彼はその専任隊長にここに言うわけですよ。私パウロは生まれながらのローマ帝国の市民ですとこう言ったんですね。でこれはね、要するに水戸黄門の印籠と同じですよ。これはね、だからその彼はね、パウロはその私がローマ帝国の市民権を持ってる私が裁判も受けずに鞭打たれていいんですかってこう、これすごいですよ。ローマ帝国をバックにして、まあ、彼はそのことをその専任隊長にこう言ったわけですね。っていうのは彼は別に自分を誇示したっていうことじゃなくて、やっぱりそのこの専任隊長は、まあとでどうぞ皆さんローマの22章で読んでくださるとよくわかるんですが、彼は自分は多額の金を出してその市民権を買ったっていうことをね、そういう立場なんですよ。だからということは大変なわけでしょ、まあ、どのくらいお金出すか知りませんけど、だからそういう中でも彼はまあ難を逃れるというようなことになったわけですね。だからパウロは自分の生まれたところ、またそしてユダヤ人である、そしてローマの市民権を持ってるっていうことは本当に自由人だっていうことがよくわかるわけですよ。だから私たちが考える自由というよりかもっとそれはね、こう非常にこう深みのある自由といいましょうかね、そういうふうにこう感じるわけであります。でだからその私は、ね、自由なものですが、誰に対してもつまり本当に自由なものである、その私が全ての一人の奴隷になりました。これ全くその対極にあるわけでしょ。この当時はまあ一つの奴隷制度がもうごく生活の中ではもう当たり前のようにあった時代ですよ。まあちょっと由々しきことですけどね、今の私たちから考えると、なんでその人が家畜のように売り買いされるなんてことは、まあ、そのことはもう到底こう受け入れがたいことでありますけども、しかしその時代の中にはそれがあったってことは受け止めなければならないわけですよね。そしてその歴史の中 でそして その奴隷になるってことはどういうことですか。奴隷になるってことは不自由だってことでしょ。そして主人に使えなきゃならない、つまり主人が右向けたら右向かなきゃならない、そういう本当にこう言えば、まあ、もう人間はもう要するにもう扱いされないと言いましょうかね。でそういう部分が非常に強かったわけでしょ、まあ、もちろん優秀な、まあ、奴隷という言葉は私はあまり使いたくはないけど、まあ、聖書に書いてありますから、優秀な奴隷はそのなんていうかな、その主人に仕えて、その家族の子供たちの教育に当たったとかいうことも書いてありますね。ガラテヤ書に書いてありますよね。だからそういう、まあ、いろんな状況があったわけです。私たちはちょっと計り知れないような状況があったわけでありますが、彼はパウロ、使徒パウロは全ての人の奴隷になりましたとこう言い切ってるわけです。なぜならばできるだけ多くの人を得るためですってですね。で彼は自分がこう持ってるこの福音の恵みに扱ってる、救いに扱ったっていうことは、これがね、伝えなければならないという使命感ということもさることながら、やっぱり彼のね、こう押し出すものがあったと思うんですね。で彼の人生はどうだったでしょうか。もうご承知のように、こうクリスチャンたちを迫害してたわけですね。彼はユダヤ教徒として生きてきたんですよ、教育を受けて。そしてクリスチャンと言われるそうした人たちはもう異端なんですよね。異端なんですよ。でそして最も会いたくないその方にお会いしたイエス・キリストと出会った。でやっぱりね、人生はね、出会いだってる、私はもうなんかこう口癖のようにいつも話をしてるんですけど、人生はやっぱり出会いなんですよ。人との出会い、もういろんなものとか環境とかいろんなこともそう含めて、まず人との出会いがね、どんなに大事なことかと思いますね。まあ、その中で神様と出会っちゃったわけですよ。イエス・キリストと出会った。でそのキリストと出会ったことによって彼の人生の価値観が全く変わった。これはすごいことです。だからこの福音のためにっていうのは彼はやっぱり命かけてるわけですね。福音のために、だからこの彼自身はその多くの人を得るために 私は自由なものであるけども、あえて奴隷になりましたっていう表現をして、そしてさ、彼の話が始まりますよ。ユダヤ人に対してユダヤ人のようになりました。自分はユダヤ人ですけどね。このユダヤ人のようになりましたってことは、その後ありますように、律法に支配されている人たちということにつながるわけです。で、彼ははっきり自分のこと言ってますね。私自身はそうではないのですが、そうではありません。いや、かつては律法に支配されていた自分を知ってるわけですよ。だけど今は違いますよと明確に自分のことをここで言ってるわけです。律法に支配されている人のように、しかし私は なったんですよと。なぜならば律法に支配されている人を得るためです。で、私はですね、こういうふうにこうパウロの一つの論調をこう非常にこう感動するのは、まあ、牧師になったから非常にそれが顕著になったと思いますが、とにかくこう人にいろんな話をすることが多いんですね。で、牧師としてというか、一人のクリスチャンとして、この聖書の中に書かれて示されている福音を伝えずにおれないっていう思いが非常に強くあるんですね。そうするときに皆さんどうですかね、前にもこれお話ししたかもしれませんが、自分がクリスチャンであるっていうことはとても感謝すると同時にね、クリスチャン以外の人たちはなるべく関わりを持ちたくないって思いが非常に強くなるんです。それは非常にこう仲間意識はあっても、なんていうか非常にこう、なんか違う人たちっていうかね、それたちをこうオミットしてしまう、無意識の中で。で、それはだんだん意識化の中に出てきてですね、もう要するにクリスチャン以外のことは嫌だとかいうふうにこうなってしまいがちというか、そういう経験を私はしました。で、そういう中でね、非常にこう、まあ、今でよく最近耳に入ってくる閉塞感なんてがあったわけですよ。なんか非常にこう狭い、そして自分たちもう仲間意識はいいにしてもですね、こう人とこの、ね、福音がねストップしてるってことに気づかされたんですよ。自分の中でね、自分でバリア作っちゃって、でそこから出られない、自由を得たにもかかわらず非常に不自由なということを長いことその生活を、信仰生活っていうんでしょうかね、そういうのをしておりました。でもその時に気づかされた、それじゃいけない。で、私はこのパウロのこの手紙のこの紹介の中に書かれているこのことはね、パウロ人がもちろんこのキリストと出会いと、そして福音の恵みに扱って押し出されて、もう本当にこうどんな人のところにも私は使わされている、いやそこに行くんだっていう彼のね、そういうこう姿勢、これを私は伝道スピリットだと思いますけどね、それがねやっぱりこういう形で現れているというふうに思います。そしてそのことまたさらに続きますよ、21節で。また私は神の律法を持っていないわけではない。これはね、やっぱパウロは非常にこうちょっと謙遜したものの言い方してですね、神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っていると言ってでしょ。使徒パウロという人はね、私は多分こうそれこそクリスチャンになる前は非常に自己顕示欲が強い人ではなかったっていうふうに私は分析してですね、もう非常に自己顕示欲が強かった。だからクリスチャンだともうとにかく許せないなっていうね、そういう思いが非常にこう、つまり自分の取ってる行動、自分の信じてる信仰、それがもう正しい、これ以外はダメというね、そういうところにこう立っていたようなふうにこう推察できるんですよ。だからクリスチャンたちをそれこそ本当にこうみんな捉えてね、牢獄に投げ込んだという彼の生き方っていうのがすごくこう現れているように思いますが、で私はイエス・キリストと出会ってからね、もちろんこそ神様のそういろんなこう薫陶を受けて彼は変わったっていうふうに思うんですね。変わっていった。だからそのこうキリストの律法に従っているのですよ。で、律法を持たない人には律法を持たない人のようになりましたって言ってるんです。これね、寄り添うっていうことを言ってるわけですよ。彼はおそらくね、彼はね、ユダヤ教徒として歩みをしてた時には、つまり律法に従っておりますから異邦人とは接触を持ちませんね。そう思ってはいけない、非常にこういわばなんていうかな、信仰に生きていることに非常にこう自負心を持っていたというふうに思うんですね。しかしキリストとの出会いを通してね、 彼の価値観が本当にこう変わったっていうか崩れた時に、新しい価値観を持った時に、もう彼をね、今まである意味においては自分は自由だと思っていたのが、いやそうではない、不自由であるところに私は気づかされたと思います。皆さんどうですか？私は自由ですよ。でも人間ってね、何かを信じていかないと、何かにより頼んでいかないと本当の自由ではないというふうに私は思います。何により頼んでいきますか？人間という存在は、私、まあ、これ話をすると人間観とかそういうの通りにこうどんどん入っていってしまうんだけれども、やっぱりこう何か信じるものがあると人間はやっぱ本当に自由度を得ますよ。例えばそれが偽善的なものね、これが本当の自由を得る、信じるに値するものだと思っているところに立っている、ね、そしてちょっとこう何て言うんでしょうかね、これがどうなのかなというふうにね、ちょっとね、少しこう心が定まらない時には不安を覚えるでしょう。でも私はね、本当にこうやっぱり聖書を正しく読んでいく、聖書を正しく理解する、それに本当に信仰を、その聖書からね信仰をいただくと言いましょうかね。でそうした時に本当に私は自由になると思うんですよ。だからパウロはやっぱりそのことをね、この手紙を書きながら、彼自身は本当に自由になりましたよ、キリストとの出会いを通して私は自由になったもんですよ、ということがそのこう根底にこうあるというふうに思いますね。だからどんな状況の中にあっても、彼はね大丈夫なんですよ。だから大丈夫。そして22節、弱い人に対しては、おそらくね、この今の時代もそうですけど、パウロの時代もこのね、弱い人ってのは大概ねこうやっぱスポイルされていってしまう。人間とはそうですよ、人間の社会ってね、やっぱり強い人だけがなんとなくこう支配する、でそしてこう なんか強くなければならないというのが、多分この書かれた時代も蔓延していたでしょう。今の時代どうですか？弱くてもいいよって誰も言ってくれないんですよ。弱い人はね、なんかどんどんどんどんこう教えられてしまう。だから私はこの一つの歴史ということを振り返ってみたときに、今の私たちは今この、まあ、本当にこう文明のなんてこの時を生きては、まあ、生かされておりますけども、人間のやることってね、どうでしょうか？ちっとも変わってないじゃないかというふうにいつも思わされるんですね。うん、ちっとも変わってないじゃないか。だからパウロはこの22節で、弱い人には弱い人のようになりましたって、この言葉、私ねすごくこう慰めを感じるんですね。弱い人のところに行くときには、やっぱり弱い人のようになるっていうことは、強いものとしていかないってことですよ。最近こううちの教会の礼拝の中でいろいろ感じることがあるんですが、まあ、信頼会社の人が結構多いんですね。でこの間もある方が来られて、賛美歌を歌ってね、一人礼拝の中で賛美歌を歌ってね、慰めを受けましたってね、おっしゃった一人の方がおられました。やっぱりね、まあ、今日も賛美歌を朝この歌ったでしょ。でやっぱりこの賛美歌の その詩、もちろんメロディーもそうですけども、詩っていうのは本当にこう言葉にやっぱり力があるんですよ。そしてね、信仰者が書いた詩なんですよ。で神様はどんなお方ですかっていうことを、やっぱりみんな言葉で表現してるんですよ。神様は本当にこう慰めをくださる方で、どうすることもできないこうなんていうかな、弱さっていうか痛みを覚えてる方が礼拝に来られて、賛美を歌って、ね、やっぱり涙を流される、ね、そこにやっぱり慰めを受けるんですよ、ね、初めて教会に来て、教会ってどんなものかわからないけど、でも、まあ、いろんな人 の, こう、まあ、声をかけられて、教会に来ませんかって、それで教会にいらっしゃってですね、本当にこうその中で賛美歌を歌って、賛美歌を自分が聞いて本当に慰めを受けました。まあ、いろんなご病気を持っていらっしゃる方や家族の病気の問題、そしてもうそれこそもう今はがんっていうのは2人に1人ですか、本当になんか本当にそんな時代ですよ。だからそうしたこう家族を抱えている方、本当に何を頼りにしていったらいいんですか？ないんですよ。でそういうのがやっぱり一番その方が求めているのは、慰めを求めておられた。 で、そして教会に来られて賛美歌を歌ったら本当にね、涙をこぼされて、やっぱりこう、あ、今日来てよかったです、よかったです、慰められましたというふうに、おっしゃってかお帰りになりましたけどね。さあパウロもですね、この弱い人に対しては弱い人のようになった、なぜならば弱い人を得るためだというふうにですね。だからこうやっぱり私たちはこう普段の生活の中で、まあ、いろんなことを経験しますけども、人との関わりの中で自分がどうあったらよいかということをいつも私は自ら問う必要があると思うんですね。そうじゃないと自己中心的な行動で起こしやすいんじゃないですか。だからまあ、今日この後学びをしますけども、そのこの会話っていう中、会話を通してね、会話っていうのはもうまさしくもう人間関係のもう見える形ですよね。見える形。さあパウロは全ての人に対して全てのものになりました。もうここまで言い切れるかなってすごいなと思うんですね。でも彼のそうした思いはどこから来てるか、何とかして何人かでも救うためですという、こういう彼のね、まあ、情熱と言いましょうか、この福音に預かる人たちが本当に何人かでもこの恵みに預かってほしいという願いが、非常に強い願いがここにこう現れているわけですね。そして23節では、福音のためなら、この福音のためなら私はどんなことでもします。私はこの聖書の箇所をね、何度も何度も読んでるんですけどもね、読むたびにね、もう非常に熱いものがこうぐっと内から込み上げてくるんですね。やっぱりまあ、それこそ使徒パウロ、まあ、パウロ大先生の素晴らしいこう伝道者としてのね、こう生き様って言いましょうかね、どんなことでもしますってのは、ね、何でもしますっていうことですよ。それが福音につながっていくならばと、こういうそこまでね、やっぱり到達したいなという思いがあるんですけどね。でしかし彼はね、ここで最後にね、とてもね、非常にやっぱりね、彼のやっぱり何というかな、こう非常に細やかさと言いましょうか、この福音の中に生きる人間ってはこうなんだということを最後の一文で、それは私が福音に共に預かるものとなるためですと言ってるんですね。これはね、彼がどんなにか謙遜であるかってことは分かるでしょ。共に福音に預かるものとなる、教えてあげましたよ、伝えてあげましたよ、あなたが救われた私によってではそんなんじゃないですよ、共にって同じ通り立ってるわけでしょ。これやっぱり彼の姿勢だと思いますね。共に、私が共に福音に預かるためですね。でこういうふうな言葉、彼が語っていることをね、これをね、本当に謙遜だってことですよ。そうじゃないですか。謙遜と謙虚って言葉をね、皆さん使い分けてますかね。ちょっと辞書を引いてくださると、まあ、大体同じような意味なんですけどね。謙虚、謙遜で、それはね、人のことを考えるということが書いてありましたね、ある辞書ではね。要するにただ自分だけで思ってるんじゃなくて、人との関わりの中で人のことを考えて、そして自分の立場を出しゃばらない、というようなことを、まあ、いろんな辞書に書いてありますけどね。どうぞ皆さんも持っていこう、福音に共に預かるものというね、パウロのこの一つの姿勢にやっぱりこう学びたいというふうに思います。いろんな問題でこの苦しんでいらっしゃる方もおられると思いますけど、御言葉にはね、神の言葉には力があるということをどうぞね、知ってください、ね。知っておられる方はなおそのことを本当にこう信仰を持って、さらに、そこにとどまっていただきたいと思います。いろんなことがありますけども、先週も中田先生がロマ書の8章の28節の言葉を触れておられましたけども、本当にね、神にあってはね、全てのことが益となるということをね、本当にこのことに、掴み取ることができたらですね、私は人生は変わっていくんじゃないかなという